ヒブロイクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は、憎悪の空気の解説の3番目になりますけども、昨日はですね、ヨーロッパにおける憎悪の空気の代表例として、ヨーロッパのその方面の研究者がですね、ヒトラーの全体主義というかですね、独裁主義というか、それが形成される過程における、ドイツのナチスのですね、憎悪の空気の、作り方というか、その歴史的事実を話しておられましたので、それを私がまとめたものを昨日お送りしましたが、日本のやつが入らないとですね、ピンときませんので、今度日本のものをやります。日本はですね、この前戦争を行いましたが、その大東亜戦争は日本の軍国主義が起こした。つまり、日本の軍隊がですね、軍国主義であって、その軍隊が戦争を起こして日本人が310万人命を落としたと。いうふうに戦後認識されております。しかし、事実はどうだったか。誰が日本の中に憎悪の空気を作ったのかというとですね、それは私の考えでは事実として朝日新聞であるということなんですね。で、その証拠をですね、事実としての証拠を整理をいたします。それで朝日新聞というところは非常に特徴があってですね、今までも私が朝日新聞の報道に対する疑問を数々指摘しておりますが、それに対していつも朝日新聞はですね、江戸の敵は長崎方式で私を非難してきてるんですね。私は全然そんな朝日新聞がどうしようが全然僕関係ないんですよ。朝日新聞というのはただ日本の一機関であって、新聞であって、私がここで論じて、ヒバリクラブで論じてるのは、人類とか日本のために事実とか真実を言ってるんで、全然朝日新聞が嫌いだとか好きだとか敵だとか味方だとかいう認識は僕にないんですよ。それは僕ある時に、みんなの面前でね、ある人が僕に対して、武田先生は NHK が嫌いだからすと、全然そんなことありませんって、非常に激しく僕は反撃したんですね。というのは、私が NHK の報道を批判してるのは、NHK が好きだとか嫌いだとかじゃないんですよ。僕はね、好きだとか嫌いだからということで、自分の感情で批判するのが大嫌いなんです。ですからね、そういうことがあってはいけないっていう考えなんですよね。それはね、男女の関係とか、それは好き嫌いでいいです、いいですよ。だけど僕は、そんな男女の関係みたいなことで、ここのブログをやってるんじゃなくて、やはりどうしても日本人の多くが一生懸命生活してるのに、騙されたり、非難されたり、誤解されたりして、一生懸命やってる真面目な人たちが苦労してるのを見るに見かねてやってるんですよね。僕は平気なんです。だけども、本当にね、母子家庭の人も当然ですけど、もっと真面目に働いてる男性でもね、ひどい目に遭ってる人が山ほどいるんですよ。そんな日本に住みたくないっていうのが僕の感じなんですよ。そんな日本人でいたくないっていうことなんですね。ですから、朝日新聞が僕をどう非難しようが、そんなことは何にも関係ないんです。僕は NHK が嫌いとか好きとか朝日新聞が嫌い好きってことないんですよ。ただ、NHK とか朝日新聞が日本の国民で真面目にきちっと働いてる人たちを騙して、そして暗い人生を送らせるようにやってることに問題があると言ってるんですね。朝日新聞の人たちは年収も多いし、学歴も高いし、社会的な地位も高いんですよ。だからせめて、日本を陥れたり、日本で真面目にやってる人たちをさらに不幸にしたりするのをやめてくれと。なんであなたたちはそんなことするの？と。そこを修正してくれと言ってるに過ぎないんですね。だけども、このずっと長い間、僕朝日新聞に、とか朝日新聞の記者に随分批判されてきました。非難されてきましたけど、全部見当外れの批判です。江戸の敵、僕は例えば朝日新聞の環境の報道の仕方に違いますよと言ったら、その報道の仕方を訂正したり、反論したりは絶対にしてきません。違うところに来ます。だからこれがね、やっぱり物事を複雑にして、いがみ合う原因になるんですよね。普通だったら、僕は、そういう性質でありませんので、腹とも立ちませんけどね。ということです。で、日本の憎悪の空気を作ったので、一番大きいのは大東亜戦争の前に、約40年間、 朝日新聞が一生懸命やった日本の中の憎悪の空気なんですよ。空気作りですね。その一番はっきりしてるのをここに朝日グラフっていう朝日新聞がずっと戦前出していた。まあ戦前ですから読み方が逆ですからね。今の呼び方にして左から読んでブラグヒサアってあれなんだって言うけど、右から読んでくださいね。朝日グラフ。それでここの下にですね、鬼畜米英とあるんですね。あの頃ですね、朝日新聞はアメリカとイギリスのことを鬼畜って言ってました。鬼畜ってのは鬼か畜生ですからね。まあ一番人のことを悪く言う最もひどい言い方ですね。これをずっとやりました。それでそこに鬼畜と戦う日本軍、日本兵というものをまあ写真で出して、この写真でこういう写真を出して、相手の国を鬼畜と言ったらですね、これはどうなるかって言ったら戦争になっちゃうんですよ。戦争になっちゃうんです。ですから誰が戦争を誘導したかっていうとですね、第一の戦犯は朝日新聞ということになりますね。これをもう少し、感情的じゃなくて歴史的事実でもって説明したいと思うんですが、まず日露戦争ですね。日露戦争では本当にこうロシアが中国の後で言う関東州、満州ですね。満州をほとんど取って、鉄道を敷いて、旅順港を軍港にして、さらにそこから朝鮮半島に鉄道を通して、それで今の釜山あたりに基地を作ると、まあいう計画を出しましたので、まあ、ロシアとしては不凍港って言うんですけど、冬になっても凍らない海が欲しかったんで、そういうことをやったんですね。で、その前に、ロシアは黒海っていうのはトルコだったんですね、その時。トルコの黒海に不凍港を作ろうと思って、ロシアとトルコのクリミア半島での戦争を始めて、これがイギリスとかフランスがトルコ側についたんで、ロシアはうまくいかなかったんですね。まあ、それのトルコ・ロシア戦争ですね。これの次に、この日本と戦争したわけなんです。なんとかして、南の方の港が欲しい。というのはロシアの当時の考えだった。で、これじゃ大変だって言うんで、その当時なんで日本が大変だと思ったかっていうと、ロシアっていうのはもともとがウラル山脈までの国なんですね、東方が。ところがそこからずっと勢力を伸ばしてきまして、トルコの民族とかその他のアジアの民族が住んでいるシベリアあたりにずっと出兵して出てきたんですね。その時の占領の仕方ってのは非常に残虐だったんです。例えばシベリアにある村がある。そこにアジア人が住んでると。そうするとロシア兵が来て、ロシア軍が来て、そこを取り囲んで、全滅させて、そして、そこをロシア領にするっていうようなやり方をしながら、ウラジオストックまで来たわけですね。で、ウラジオストックっていう名前がもともとですね、東方の支配っていう名前ですから、もともと軍港みたいなもんなんですね。軍事都市みたいなもんですね。ロシアが東を征服する基地にすると。いうのがウラジオストックですから。で、それから南に行って、旅順港に、当時の中国の清という国と交渉して、旅順を獲得したわけですね。で、それが非常に恐怖なので、まあ日本が戦ったのは日露戦争。しかし日露戦争の時の日本とロシアの国の大きさっていうのはまあ10倍っていうか5倍っていうか非常にロシアが大きかったんですね。それをやっと、まあ日本は兵隊の突撃で、なんとか日本が勝ったっていうか、なんとかまあ引き分けに持ち込んだっていうぐらいだったんですね。で、まあロシアは首都のモスクワから、この東の外れまですごい長いですから、シベリア鉄道を敷いて、それで資材とか軍人を一生懸命送ってくるっていうハンディがありましたから、まあそういうハンディもあって、日本がかろうじて勝った。しかし、日露戦争が終わった時はもう日本兵もクタクタ。資金は全くない。戦争は金がいりますからね。やっとお金をヨーロッパ、アメリカから借りたやつをギリギリまで使って戦争が終わったわけです。だからそれはロシアも分かってますから。戦後の交渉では日本は戦争に勝ったにもかかわらず、ほとんど何も取らずに、まあ引き上げたみたいになっちゃったんですね。まあ、樺太とか少し取りましたけどね。その、交渉に当たったのは小村寿太郎という非常に有名な外務大臣で腕利きの外務大臣だったんですが、それに対して朝日新聞が猛烈に噛みついてですね、 日本の若い人があれだけ血を流したのに、こんな交渉があるかってやってですね、それで日比谷公園焼き討ち事件とかですね、小村寿太郎の全権大使の家に襲撃をするとかですね、まあ、そういうようなことを先導いたしました。それがまず一つですね。二つ目はですね、日本が国際連盟に参加しておりました。日本は第一次世界大戦の戦勝国だったんで、パリの講和条約に参加して、戦勝国として参加して、で国際連盟にも参加をして、重要な地位で参加しました。で、その時に日本は大変に偉くて、日本代表で西園寺金虫とか外相の牧野外相が参加しまして、世界で初めて、人種差別撤廃条約を提案すると。まあ、日本政府は非常に立派でしたね。そのような国際的な立場を取っていたにもかかわらず、それから以降、朝日新聞を中心とした日本のマスコミがずっと戦争路線を取っておりました。まずは国際連盟を脱退するときに、これは満州国の所属を関してですね。まあ、その頃、満州国はいろいろ議論がありました。それは白人が文句言ってたんですね。白人国家が。有色人種たる日本が、同じく有色人種たる満州。満州は中国じゃありません。女真族ですので中国じゃありませんが、満州を植民地のようにした。それも違いますけどね。まあ一応、これはロシアに対する干渉地帯として日本としては欲しかったっていうのは本当のところですね。まあ五族繁栄と言いまして、いろんな国で満州を一緒に住みましょうっていうことだったんですけども、その満州事変のことが白人の指導する、今その時はもう世界は日本とエチオピアとシャム以外は全部白人の植民地になっておりました。中国は一部だけ国が残っておりましたけども、南の方はイギリスとフランス、北の方はロシアに占領されてましたから、わずかに中国という国は残っておりましたけども、それは黄河領域に少し残ってたってぐらいでしたけど、だからまあ、ほとんどね、その前に中国で反乱が起きましたけど、その中国国内で起こった反乱ですら、中国政府は鎮圧することができずに、白人と日本が作り上げた外国の軍隊を使って北京を守るというですね、非常にひどい状態になっている。で、その満州事変のことを国連で、国際連盟で議論したときに、日本は国連の決定に反対して、そこで国連を脱退しました。そのときに、断固脱退すべきである。断固戦争に訴えるべきである。こんな不当なことはない。という論陣を打ったのが、朝日新聞であります。その当時、多分、僕の記憶では、新聞の販売枚数は、読売が1番、毎日が2番、朝日が3番だったんですね。ところがこの満州事変と国際連盟脱退を機にして戦争を主張した朝日新聞が売り上げトップになりました。このことがずっと戦後の戦争が終わるまで朝日新聞が軍国主義であったと、軍国主義路線を取ったということの原因になったっていうのは僕の意見じゃなくて広く日本のマスコミの歴史では述べられております。それから三つ目ですね。これは日本にアメリカの野球が導入された時に、最初にそれをやろうとしたのが、早稲田大学と慶応大学でした。まだその当時は今みたいに、プロ野球が中心ではなくて、大学野球が中心でしたから、まあ、早慶戦とは非常に重要な、まあ、スポーツのイベントだったんですね。それをやろうとしたら、朝日新聞が、アメリカの精神の入った野球をやるとは何事だと。けしからんと。日本精神と全然違うと。朝日新聞の力を持って、早慶戦を潰してみせると。こういったのが朝日新聞だったんですね。それから、だんだん日米の状況が厳しくなって、そして、まあ戦争が近くなってきたなっていう頃にですね、朝日新聞は戦争賛成の紙面を次々と作って、そして、戦争に反対する、もう少しアメリカと話したらどうだという、あの時中心が誰だったかちょっと僕もはっきりしませんが、ニトベ稲造さんか、そこら辺なんですけども、平和派の人がいてですね、そういう人が言ったのを、朝日新聞が、まあ、いじめてやると、もっと激しい言葉でしたけど、ちょっとここで言うのは、はばかられるくらいの言葉で言いましたね。 それで結局戦争に入ったわけ。それで戦争が終わって東京裁判っていう、本当は裁判って呼ぶべきじゃない、東京リンチみたいな、戦勝国が戦敗国の人たちを死刑にするというような、非常に大きな、法律的には大きな問題がありました。この東京裁判は、当時連合国から判事を出していたインドがですね、ハル判事っていうのがいたんですけど、後にインドの最高裁判所の長官になる立派な人ですけど、その人が、こんなね、戦勝国が戦争に負けた国を裁判して処刑するってのは何事かということで、これはもう法律上許されないことだと言って、裁判の途中で判事を抜けてインドに帰りました。まあ、本当にこう心が正しくて、どんなに状況が変わっても、正義というものを心に持ってる人は態度が違いますね。朝日新聞みたいにコロコロ変わりません。それで戦争に日本が、まあ、負けたわけではありませんが、最後のところで降伏をしました。そのために、僕は負けたわけじゃないって悔し負けに言ったんじゃなくて、普通は戦争というのはですね、まあ、日本の戦争を見てもわかりますように、殿様のいるお城を落とさないと戦争が終わりにならないんですよ。それは普通そうなんですね。第二次世界大戦におけるドイツの戦いも最後は連合国がドイツの国土を占領して、そしてヒトラーをベルリンまで追い詰めて、そしてヒトラーはベルリンの首相官邸の地下室で自殺すると。これが戦争の終わり方であってですね。日本のように、まあ沖縄はやられましたけど、それ以外の日本の本土はほとんど手つかずで、ほとんどとか絶対手つかずで、ただ爆撃を受けただけで、日本の陸軍は全部ほとんど無傷で本土に残っておりました。本土にいる陸軍はほとんど無傷だったんですね。これだけども昭和天皇は非常に偉い人で、あの人は本当に偉かったんですが、もう自分の身を犠牲にして、自分はまあ殺されてもいいと。だけども日本国民がこれ以上殺されるのは見るに耐えないので、私が犠牲になって降伏をすると。で、言ったのが天皇陛下です。日露戦争が終わった時から、大東亜戦争が終わる時までの40年とか50年とか見ますとね、昭和天皇の平和を望む心、自分が犠牲になる心、態度とですね、朝日新聞が戦争を、こう、なんていうか、盛り立てたっていうか、生やし立てた行動のとか報道と、その後の責任逃れの態度っていうのはものすごく対比されるべきものですね。昭和天皇はもう本当に立派な日本のトップであった。その代わり日本のメディアのトップの朝日新聞っていうのは本当にこう1904年か5年ぐらいの日露戦争が終わってから太平洋戦争が終わってしばらく東京裁判が終わるまでっていうかむしろそのあたりまで朝日新聞はもうひどい報道でしたね。で、僕はね、これは本当に悲しいんですよ。なんで悲しいか。何も、朝日新聞が憎いんじゃなくて悲しいんです。なぜかって言ったら、教育の失敗なんですよ。これはもう明治時代に日本の教育が始まる時から言われてるんですが、日本人っていうのはですね、まず教育によってずるくなるんです。もともとずるいんですよ。これは僕が言ってんじゃなくて、当時、日本の教育制度を作るときにね、明治の元勲が議論してますよ。日本の教育をちゃんとするならば、日本人のずるさをなくすことだ。日本人はなぜかね、心の中に少しずるさを持ってるんですね。まあそれは、あまり物事を荒立てないようにとかね、そういうことからも来てるんです。集団性とかそういうの来てるんですが、まあとにかく結論としてはずるいんですよ。ところがね、問題のは教育をしてずるが治るんじゃないんです。日本の一番の欠点はね、僕は日本を愛してて日本が良くなってほしいと思ってるんですけど、一番残念なのは、教育を受けた人が余計ずるくなるんです。自分のことしか考えない、なるんですね。ですから、昭和天皇が自分一身に責任を負って、まあ、どうでもしてくれと。自分が戦争したんだから。だって昭和天皇は最後まで反対してたんですよ。最後まで戦争が反対してた昭和天皇が、自分の責任だから自分を処罰してくれとこうマッカーサーに言ったのに対して朝日新聞はそれまで一貫して鬼畜米鬼畜米つって戦争をアメリカとイギリスと戦争することを国民に訴えたその新聞がもう戦後はコロッと平和新聞に変えてまさに朝日新聞っていうのを見ると僕は 明治初年にね、日本政府が当時、日本で教育をやるなら、日本人のこのずるさをなくす教育をしなきゃいけないというふうに考えたことが本当に現実になり、それに失敗したんで、戦争が始まって310万人の日本人の命が落ちた。まあ、そういうふうに思っております。で、今回のこの憎悪の空気を戦前に作って軍国主義を煽ったのは、他にもならぬ朝日新聞だったんです。他にもありますよ。だけど中心はね、そうだったんです。ですから私はそれはね、日本人がよくわかってて、朝日新聞がなぜそういうことをしたのかという研究をさらに進めていかなきゃいけないと思いますね。その体験が後に朝日新聞の韓国の慰安婦事件とか、そういったものをさらに南京事件もそうですね。起こして、そしてさらに日本を痛めつけてるという現在の朝日新聞になってしまう。いうふうに私は考えておりますので、この憎悪の空気、アメリカ、イギリスに対しての憎悪の空気というのは、終始一貫、40年間戦前の朝日新聞が煽り立てた結果、社会、日本社会にできた空気であったというふうに私は考えております。